皆さんおはようございます。申し訳ございません、選曲を1曲誤りまして、知らない誰も知らない曲を歌わせてしまいました。見合わせがゾッと出ました。そのまま説教に入ったら大変なことになるなと思いました。2曲選んでおいてよかったと思いましたですね。お祈りもありましたように5月最後になりました。そして、今週の最終の日から土曜日から6月に入ろうとしておりますね。そして6月は私たちをお招きしての特別集会を出していただきます。チラシができております。皆さんの収録室に2枚ほど手元に持っているのと、目の前に貼って冷蔵庫に貼っておりますのと、2枚、入れさせていただきました。そして、手渡しのものは受付にたくさんございますので、それぞれの枚数に従って持っていていただきたい、用いていただきたいと思います。今日は使徒行伝の3章1節から10節を読んでいただきました。キリストの皆に、キリストの名による歩みということでありまして、神様がこの箇所を私たちに、また私たちの教会に備えとってくださるんだなということを意識しながら準備をさせていただきました。ペンテクスの聖霊は、これは宣教の御霊でありました。御霊に満たされた時に彼らは語り始めたというんですね。神の大いなる言葉を、御救いを語り始めた。力強く神の言葉を語り、十字架につけられ復活されたイエス・キリストを弟子たちは述べ伝え始めました。で、その結果、ペテロの説教を聞いて悔い改めてイエス様を信じた人たちが、なんと一度に3000人もの多くの人々が起こされたということが記されてありました。で、その人たちが自然にと申しますか、本当に導かれたようにして一つに集まりまして、生活を共有いたします。そしてそこにキリストにあるところの麗しい共同体というものが生まれてくるわけですね。これは歴史上初めてこのできたところのキリストのエクレシア、共同体でありました。教会なんですね。で、その共同体におけるところの人々の生活の様子は本当に麗しく、聖霊の愛と平安と喜びが満ち満ち溢れておりました。神を恐れる霊とともに、互いを思いやり愛し合うところの心が溢れておりました。その中で、二章の終わりの方を読んでみますときに、みんなのものに恐れの念が生じ、多くの奇跡と印が人たちによって次々行われたということが、2章の43節に出てまいりました。多くの奇跡と印が、これは愛の印、奇跡と言い直したいと思いますけども、この行われたわけでありますが、そして3章の1節今日読んでいただきましたけども、ヨハネとペテロとヨハネによってですね、なされたところの一つの、これもまた印、奇跡でありますが、そのうちの一つがここで取り上げられているわけですね。で、これは宮の入り口で起こりました小さな出来事でありましたけれども、美しの門の出来事でありますが、やがてこの出来事はユダヤ社会全体を揺るがすことになってまいります。特別なこれが記してありました。ペトロとヨハネがいつものように午後の3時の祈りの時間に宮に登ろうとしておりました。ユダ人はですね、朝の9時、昼の12時、午後の3時と1日4回祈りの時を定めていたんですね。すでにここにはキリストの群れ、教会が起こっておりましたけれども、しかし彼らはユダヤ教の世にこの優れた習慣というものを取り入れながらですね、それを守っていたわけですね。良い習慣というものはとても大切なことであると思います。そこにですね、生まれながらの足の利かない人がこの抱えられてまいりました。 で、この人が宮の出に来る人たちに施しを行うために毎日この美しの門と呼ばれている宮の門のところに置かれていたのでありますね。美しの門はエルサレムの神殿の東側にあった門だと言われます。いろんな説があるんですけども、でこれはコリントの聖堂というものをふんだんに使ってこれを主体として作られて金銀を持って飾られていたところの美しい堂々とした、これはその宗教の偉大さを表すようなこの作り方がしてあった門であると言われております。用人の庭と婦人の庭との間にありまして、庭というのは礼拝の場所であります。定められた礼拝の場所にありまして、礼拝と祈りを捧げるために多くの人がここを通ったわけでありますね。まあ、いわゆるですね、善男善女がここを通ったわけでありまして、礼拝や祈りというものと施しというものは当時一体でありまして、施す人がたくさんいたようであります。で、この門が施しを行うためには最も良い場所であったということですね。そこへですね、その朝、その午後ですね、ペテロとヨハネとが午後3時の祈りを捧げるためにやってきたわけです。男は通りかかったペテロとヨハネを見ました。そして施しを請うたんですね。その時にペテロとヨハネとは立ち止まりまして、施しを請うた男をじっと見つめたということが書いてあります。3節から5節にこのことが書いてありますね。そして彼は私たちを見なさい、こういう言い方をしているんですね。そこで男は何かもらえるだろうと当然であります。期待を持って2人を見ました。まあ皆さん、このところ今お話をしましたけども、この一連のこのお話ですが、ここにはですね、言葉というより言葉のやり取りをしているわけでありますが、お恵みください、言葉ですよね。施しを請うた。私たち見なさい、と言った。だけども言葉というよりも、ここではね、目なんです。目。彼はペトロとヨハネとが宮に入っていこうとしているのを見て、見て施しを請うた。まあ、この見てというのはですね、あ、この人たち哀れ深い人たちだと見たかどうか分かりませんけども、習慣的に見たかどうか分かりませんが、まあ、単に見たんであります。ところがですね、ペトロとヨハネとは彼をじっと見て、じっと見て振り返って見たんじゃない。これは訳ありですね。立ち止まってじっと見た。どれだけの時間見たか分かりませんけども、ちらっと見たんじゃない。そして男に言います。私たちを見なさい。彼は当然ですが、何かもらえるものだと期待して二人に注目をします。だからここは目なんです。ここには目と目が触れ合い、両者の目が非常にしっかりとこう向き合っていると、アイコンタクトという指し方かどうか知りませんけども、そういう言葉をこの使っておりますけども、ペトとヨハネは声をかけてきたこの男を見て、このまま通り過ぎることができなくなりました。そして立ち止まってじっと見たんですね。私たちはあの良きサマリア人の話を思い起こします。最初はレビ人たちのように高地を設けて見て見ぬふりをして、この半殺しになった旅人をですね、そこに見るわけでありますが、厄介なことでありますから、見て見ぬふりして通過することがこうできたはずなんですけど、むしろ逆でありますね。そこに立ち止まってじっと見た。そしてこのじっと見る中で彼らの心に、キリストにある心、キリストの信仰が、この物乞いをした男にこう結びついていくわけでありますね。そういうことも起こっている。弱い人や孤独な人、悲しんでいる人、苦しんでいる人や虐げられた人を見たときに、キリストにある心が、 キリストの心が